本日の聖書箇所はテモテへの手紙第1、3章2節から7節です。新約聖書420ページです。聖書は順次読み進めます。前回は監督の資質の第1番目として非難されるところがなくについて学びました。非難されるところがない監督とは、一言で言えば福音の真理に忠実な監督です。教会を愛し、真理によって教会を養い、自分自身も真理に忠実であろうと、日々努めるのです。今回は監督の資質の続きです。非難されるところがなくが総括だと前回申し上げました。パウロはこれをより具体的に14項目を挙げて説明します。ということで、まず3章2節からパウロが挙げる監督の資質一覧の位置づけについて確認します。監督は非難されるところがなくから始まる15項目、これは果たして普遍的な決定版でしょうか。つまりどの時代のどこの教会にもそのまま当てはまる監督の基準でしょうか。もしそう考えるなら行き過ぎでしょう。この一覧は紀元1世紀のエペソ教会という歴史的文脈を前提として述べられたものだからです。前回も申し上げたように、第3章はエペソ教会の牧会制度改革への提言です。1章の偽教師問題、2章の礼拝と男女秩序の混乱という問題に対する包括的根本的な解決策です。ですから3章の監督の資質一覧はエペソ教会の必要に合わせて示されたものと考えるべきでしょう。本書1章7節によれば、偽教師たちは律法の教師でありたいと望んでいました。パウロも3章1節で、もし誰かが監督の職に就きたいと思うなら、それは立派な働きを求めることであると述べています。動機の良し悪しはともかく、監督を志す人々がいたことが示唆されています。したがって3章2節以下の資質一覧は偽教師たちに対する牽制の意図を含んでいると考えられます。偽教師に対しては、自分が監督にふさわしいか吟味しなさい、偽教師に惑わされている人々には真に監督として敬うべきなのはどういう人か悟りなさいということでしょう。そういうわけで、この一覧は普遍的な決定版というわけではありません。とはいえ、これが紀元1世紀のエペソ教会にしか当てはまらないということではありません。聖書は霊感された神の言葉だからです。キリスト教信仰の唯一の規範としての権威があります。聖書の究極の著者は聖霊なる神ですね。聖霊は具体例を通して普遍的原則真理をお教えになります。私たちに必要なのは、この原則を読み取ること、その真理を自分たちの教会に適用することです。ということで、エペソ教会で必要とされていた監督の資質を具体的に確認したいと思います。全体を見渡すと大きく3つに区分できそうです。まず2節から5節、次に6節、最後に7節です。6節と7節の趣旨は明らかですね。6節は信者になったばかりの人であってはいけませんです。クリスチャンとして教会人としてのある程度の成熟です。 7節は教会の外の人にも評判の良い人でなければなりませんです。社会人としての健全さです。では2節から5節はどうまとめられるでしょうか。一見資質の単なる羅列に見えるかもしれません。しかし注目すべき言葉が最初と最後にあります。2節の一人の妻の夫でありと4節の自分の家庭をよく治めです。この2つの共通点は何でしょうか。一家の主人としての男性の姿です。特に家父長制度における家長です。家全体の監督者です。ですからこの2つの項目に挟まれたそれぞれの資質を単なる羅列として扱うべきではないでしょう。一家の主人、家長に関わる資質と理解するのが良いでしょう。五節でこう言われているからです。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうか。教会の監督を志す者はまず家長としての資質を備えていなければならないのです。というわけで先に申し上げたようにこの資質一覧は紀元1世紀のエペソ教会の状況に即して述べられたものです。しかしパウロが設けた3区分から監督の資質の大原則を読み取ることができますね。家庭人として社会人として、家庭人として教会人として社会人として健全であり、ある程度成熟しているということです。特に重要なのは家庭人としての健全さです。神の創造の秩序において家庭、特に夫婦は社会の基礎単位だからです。創造の秩序に従う健全な家庭人は健全な社会人でありえます。また教会は堕落によって歪められた創造の秩序が回復される共同体です。そのためのキリストの救い、贖いです。したがって創造の秩序に従う家庭を築こうと努めるクリスチャンは当然健全な教会人なのです。そういうわけでパウロも基礎となる家庭人としての面を監督の資質として重点的に描いているのでしょう。ということでまずは家庭人としての面を確認します。ざっと見て人柄、能力、素行と監督の人格全般に関わる資質が挙げられています。教会の監督である前に一家の監督であることが求められていますので当然です。まず資質一覧の2番目になります。一人の妻の夫でありです。一人の妻が強調されています。ですが一人の妻の夫でありという表現自体は曖昧です。ですからさまざまな解釈があります。一夫多妻の禁止、再婚の禁止、結婚に対する誠実さ、独身者の排除などです。まず一夫多妻の禁止についてです。当時ユダヤ人でも異邦人でも一夫多妻が許容されていたのは事実です。しかし研究者によれば実際には一夫多妻は稀だったと言われています。ですから一夫多妻の禁止という解釈はあまり意味がないと考えられています。わざわざ取り上げるほどではないということですね。次に再婚の禁止です。再婚自体を禁ずる教えは聖書にありませんね。 この手紙の第5章でパウロは若いヤモメに再婚を勧めています。そういうわけで多くの研究者が一人の妻の夫は結婚に対する誠実さ、妻に対する忠実さを意味すると解釈します。なぜこれが重要なのでしょうか。神が結婚、夫婦関係を社会で最も基本的な人間関係としてお定めになったからです。一人の妻との結婚に誠実であることは隣人を愛するという立法の根本原則への究極の服従です。同時に道徳的に健全であることを意味します。先ほど一夫多妻は当時稀だったと申し上げました。しかし不倫はギリシャ・ローマ文化では一般的でした。古代ギリシャのアテネの政治家、弁論家であるデモステネスは次のように述べたと伝えられます。遊女を持つのは快楽のため、妾を持つのは日々の身の回りの世話をさせるため、妻を持つのは嫡子を設けるためであり、内向きのことに対する信頼に足る守り手を手に入れるため。聖書がたびたび指摘するように、昔から世の性道徳は乱れていました。家を栄えさせるための制度としての結婚は重んじられていたでしょう。しかし、神がお定めになった最も基本的な人間関係としての結婚は軽んじられてきたのです。この最も基本的な関係でつまずく人に、クリスチャンの模範、教会の監督が務まるでしょうか。ですから一人の妻の夫という資質は最初に挙げられなければなりません。また当然当時のエペソ教会の状況も関係しているでしょう。第2章で学んだように男女の秩序が混乱していました。神の創造の秩序では夫が頭、妻が助け手です。夫に指導者、責任者としての権威が委ねられていました。しかし、エペソ教会では、女が教えたり、男を支配したりしていました。この状況を正すために、一人の妻の夫である者が監督を務めるべきだとパウロは述べたのです。また、パウロは、将来の危険にも備えていたことでしょう。本書4章3節に、結婚することを禁じたり、食物を断つことを命じたりする異端がいずれ現れると予言しています。これは禁欲主義ですね。この世の宗教ではしばしば、霊的なものは善、物質的なものは悪とされます。霊肉善悪の二元論です。日本でも昔、お坊さんは独身を貫きました。カトリックの司祭、いわゆる神父は今でもそうです。しかし、結婚よりも独身が優れているという考えは正しくありません。パウロは4章3節に続き、4節でこう述べています。神が作られたものはすべて良いもので、感謝して受けるとき、捨てるべきものは何もありません。結婚は本来聖なるものです。創造の初めに神が定めた根本的な人間関係だからです。では、パウロは独身者は監督にふさわしくないと主張しているのでしょうか。そうではありません。エペソ教会の状況に合わせたまでです。当時、成人男性は結婚しているのが普通だったのです。では現代、教会の監督長老を志す独身の兄弟は一人の妻の夫でありという言葉をどう受け止めたらよいのでしょうか。神が定めた結婚という制度を重んじることです。道徳的に健全であること、両親を敬い家族を大切にすること、 結婚前に性的関係を持たないことなどです。また以下に続く資質にかなっているなら独身でも長老を務めることができます。さて続く5つの項目には監督の人柄、素行、能力についての積極的な資質が挙げられます。最初の3つ、自分を制し慎み深く礼儀正しくには密接な関連があります。まず一覧の3番目、自分を制しです。これはシラフであるという意味です。酒に酔ったような状態ではない、正気である、ゆえに自制心があるということです。4番目の慎み深くは正常な精神状態にあるという意味です。したがって思慮深く分別があるということです。5番目の礼儀正しくは秩序あるという意味です。したがって慎みがあり礼儀正しいということです。ということでこの3つは監督の人格について一つのことを表していると言えるでしょう。まともな人できちんとしているということです。6番目はよくもてなしです。これはテモテへの手紙が書かれた紀元1世紀ギリシャローマ文化においては美徳でした。もてなしの心を持つ家主は尊敬され、もてなしの実践は名誉ある行為とされたそうです。ローマ帝国の時代、町々をつなぐ街道が整備され、以前よりも旅がしやすくなっていました。それでも山賊が出るなど旅には危険がつきものでした。休息と宿泊の場所、そして食事を用意してくれる家主のもてなしは旅人にとって実にありがたいことでした。キリスト教会においても同様です。地域教会間の交流があったからです。使徒パウロたちの伝道旅行を支え、新約聖書の手紙を届けるのに貢献したのがもてなしでした。教会の監督が欠かしてはならない資質です。隣人への愛の実践だからです。7番目は教える能力がありです。権威あるギリシャ語辞典は教えることにおいて熟達したという意味を挙げています。神の創造の秩序において夫は一家の頭です。信仰生活において指導者です。妻や子供たちを唯一の誠の神に対する正しい信仰に導く使命があります。当然福音の真理に通じた教師たりうることが期待されます。そして監督は神の家族を導かなければなりませんので必須事項です。続く5つは主に避けるべき事柄に関する資質です。原文では基本的に否定表現が用いられています。一覧の8番目、酒飲みでなくは酒に溺れる人ではない、酒浸りではないということです。当時の食事にブドウ酒はつきものでしたから禁酒ということではありません。しかしアルコールが脳の前頭葉を麻痺させ自制心を低下させるということが現代は知られています。過度な飲酒は正気を失わせ正常な判断力を奪います。決して酒に溺れてはなりません。聖書は御霊に満たされなさいと命じています。現代日本で朝からお酒を飲む人はごく稀でしょう。しかし当時食卓にブドウ酒はつきものでした。ですから飲酒は9番目の資質、乱暴でなくとも無関係ではなかったでしょう。これは暴力を振るう人、喧嘩好きな人のことです。アルコールによる自制心の低下は人をしばしば暴力的にします。またアルコールのせいでなくても腕力で問題を解決しようとする人が 家庭内で尊敬されることはありません。当然、教会の監督も務まりません。必要なのは10番目、柔和であることです。寛容で思いやりがあることです。そういう人は当然11番目、争いを好みません。また争わないことは12番目金銭に無欲とも無関係ではないでしょう。パウロはこう述べています。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。6章10節に書いてありますね。現代でも強盗、殺人、詐欺、汚職とお金にまつわる事件には事欠きません。貨幣経済社会においてお金は核も人を狂わせるのです。エペソ教会でも偽教師たちは経験を利得の手段と考える者たちでした。偽りの福音を語りながら教師としての報酬を求めるような者たちでした。彼らのせいで聖なる礼拝が、兄弟たちが怒ったり言い争ったりするような機会へと成り下がっていました。ですからエペソ教会はこれらの問題を収めることができる資質を備えた監督を必要としていました。以上の資質は続く13番目の資質に要約されるかもしれません。3章4節です。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人でなければなりません。ここでいう家庭とは現代日本のような核家族ではありません。お父さんお母さんと子供だけの家族ではありません。古代ローマの家父長制度を前提とした家族です。ファミリアというものです。六親等以内の親族集団です。その家族を治める家長の責任は重大でした。最小単位としての自分の家庭での子育てや夫の務めはもちろんのことですが、それだけでなく奴隷、財産、事業利益の管理、さらには後援者、いわゆるパトロンですね、あるいは顧客との重要な関係の維持までをも含みました。一言で言えば経営者ですね。パウロが言う自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人とは、そのような一家の主人です。家族に尊敬される監督者としての総合力が問われます。聖書の倫理に従いつつ、当時の社会におけるこのような重大な責任を果たすことができる人物こそ監督にふさわしいのだとパウロは反語で述べて強調します。五節、自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会を世話することができるでしょうか。以上のように監督の資質の第一区分として一家の主人であることをパウロは挙げます。続く第二区分は教会人としての面です。14番目の資質です。6節、また信者になったばかりの人であってはいけません。信者になったばかりの人とは、バプテスマを受け地域教会に加わったばかりの信仰の初心者です。監督には信仰者としてある程度の成熟が求められます。例えばですが、高木家が聖書神学者から研修、こちらにご奉仕に来てくださっているわけですけれども、その聖書神学者の受験資格の中に次のものがあります。バプテスマ後少なくとも1年以上教会において忠実な信仰生活を送っていること。その後さらに 3,4 年間聖書を言語で専門的に学びます。少なくとも日本の福音主義諸教会ではそういう訓練を受けた人々が牧師として務めているのです。初心者が監督になってはいけない理由が続いています。 高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないようにするためです。悪霊の頭、悪魔の堕落の原因は高慢だったと言えます。被造物としての分を超え、神と人間に仕えるという本来の務めを放棄したからです。その結果、悪魔は主キリスト御再臨の後、永遠の滅びの刑罰を受けることになります。人間の堕落も同様でした。創世記3章によれば、神の言葉に背き自分を神としたのです。生まれつきの人間は罪人としてそのように生きています。ですから、初心者が監督になるなら、重大な責任を理解せず、監督という肩書きに溺れて高慢になりかねません。そうならないためには、教会に加わった後、ある程度の期間、神と主キリストに仕える訓練を積む必要があります。教会の頭キリストこそ仕える指導者の模範だからです。では、高慢の罪の結果、悪魔と同じ裁きを受けることがあり得るのでしょうか。その人が本当に救われているならあり得ないでしょう。しかし、本当に救われているかどうか人間には分かりません。ある人が告白した信仰が表面的なもので、実は改心しておらず、後に信仰を捨てたとしたらどうでしょうか。その人は死後、悪魔と同じ裁きを受けることになるでしょう。信仰の初心者にはその危険性が高いのも事実です。本書1章20節に挙げられているヒメナイとアレクサンドルはその実例かもしれません。最後に、第3の区分、社会人としての面です。15番目の資質です。7節、また教会の外の人にも評判の良い人でなければなりません。あざけられて悪魔の罠に陥らないようにするためです。当時キリスト教会は社会から誤解されやすい集団でした。当時は貢ぎ宗教というものが流行っていました。太陽神崇拝のミトラ教や大地母神キュベレ崇拝などです。信者だけの秘密の儀式を行う宗教です。このことも誤解を助長したようです。クリスチャンは礼拝で人肉を食べ、人の生き血を飲むと噂されていました。何のことか分かりますね。聖餐式です。また無神論者とまで言われました。偶像を拝まないからです。ですから教会は社会の評判に無関心ではいけませんでした。聖書の倫理にかなう限り、社会で美徳とされることに積極的に努める必要があったのです。すでに説明した家庭人としての面は特に重要だったでしょう。監督は一家の主人としての責務を果たすまともな人で社会に貢献していると見られる必要があったのです。そうでないとあざけられる危険性がありました。これが悪魔の罠だとパウルは述べています。この罠は神の栄光を表すという教会の使命を妨げるのです。というわけで、本日は健全な監督と題して、教会の監督に求められる資質について学びました。パウルは当時のエペソ教会に合わせて具体的に15項目でこれを説明しました。まあ、ですがこれは3区分でき、そこから普遍的な原則を読み取ることができます。教会の監督には福音の真理に基づき、家庭人、教会人、社会人として健全であることと、ある程度成熟が認められることが必要です。特に家庭人としての面が強調されています。神を恐れる者として、一家の主人、 家の監督者として自分の家を治める責任を果たしているということです。誰がこのような条件を満たせるでしょうか。最初の人、アダムです。アダムは神の形として作られ、神の御心に沿う被造世界の管理者としての使命を受けていました。堕落前のアダム、神が創造において意図した本来の人間の姿こそが教会の監督の理想なのです。しかしアダムは堕落しました。私たちは目標を失ったのでしょうか。いえ、新たな目標が与えられました。救い主イエス・キリストです。主は十字架の贖いを成し遂げ、アダムの失敗を回復されました。そして天において万物の管理者として君臨しておられます。ですから福音の真理に従い、キリストの足跡に従う者、神の生徒としての成長を求め続ける人こそ教会の監督、長老にふさわしいのです。お祈りします。天の父なる神様、尊い御名を賛美いたします。尊い礼拝に預かり、御言葉を賜りましたこと、心より感謝いたします。あなたは主イエス・キリストを頭として、その体の教会をお立てになりました。キリストの体の教会をこの地上において具体的に表すものとして、今私たち地域教会はこの地上に置かれております。それゆえにこのキリストの体を表す共同体は、あなたがお立てになった監督によって導かれなければなりません。監督は非難されるところがなく、一人の妻の夫であるものであるべきと、パウロはエペソ教会に対して語りました。それは監督が神の言葉に従うものであるということに他なりません。そして家庭において、教会において、社会において健全にその務めを果たしているものでなければなりません。私たちは皆至らないものでありますが、私たちの主、唯一の模範であるこのお方に従ってまいりたいと願っております。どうぞ私たちが御言葉に従い、主イエス・キリストになって成長することができますように、そしてこの高崎キリストチャペルに健全な長老を与え続けてくださいますようにお願いいたします。本日も尊い御言葉を賜りましたことを心より感謝いたします。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。